Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。現在ボーダレスアートミュージアムノマでは企画展惑星ノマを開催中です。今日はですね、先週に引き続きこの惑星ノマの、関連イベント、こちらを公開収録、した様子をお届けしたいと思います。9月の17日にですね、ノマ近くの市遊館にて開催された、この公開収録イベントなんですけども、こちらは SF 音楽家として活動する吉田隆一さんをゲストにお招きして、開催されました。吉田隆一さんなんですけども、バリトンサック奏者であって、まあそのジャズミュージシャンとして大変活躍されている方なんですけど、一方でですね、SF 小説の後書きとか SF にまつわる評論など、そういった執筆もされている方なんですね。そしてさらに、滋賀県内の歌とかダンスとか楽器演奏、こういったものを行う表現活動ワークショップっていったものをですね、障害のある方と共に、もう滋賀県ではもう10年以上行ってるんですけども、この、まあ一つの成果を発表する糸賀和夫記念賞音楽祭、この番組でも何度か取り上げましたけど、この音楽祭にも、ゲストミュージシャンとして参加されています。なので福祉と表現の可能性についてっていうところでも吉田さんは目を向けてらっしゃるんですね。ということで、先週はですね、この公開収録イベント第1部と称しまして、田所ゆかりさん、この糸賀和夫音楽祭のワークショップに参加されている田所ゆかりさんとのセッションをしてトークしていただきましたけども、今日はですね、またちょっと打って変わりまして、吉田さんによるこの惑星ノマの作品解説を通じた SF×Rブルットについての講演を行いました。聞き手は社会福祉法人グローの山田壮さんです。ということでお楽しみに。
まあ、今回、ちょっと話は大きく変わってしまうんですけれども、はいはい、主題というか、はい、あの惑星の間の方に、はい、入っていきたいと思うんですけれども、はい、今映しているのがですね、ちょっと見えますかね、はい、見えづらいですか。今回展示しているあの土屋雅彦さんという方の絵ですね。で、今回惑星の間という展覧会のちょっとあの簡単な説明だけ、はい、させていただくと、すいません、私そういえば自己紹介してませんでしたね。あの、ボーダレスアートミュージアムの間で今回の企画惑星の間を担当させていただいたあの山田と申します。で、今回の企画なんですけれども、惑星の間プラネットの間というタイトルで、大きくは空想科学を、テーマにした展覧会になってます。で、アール・ブルットの作品、作り手さんの中で、そういった宇宙とか未来とか、まあ、空想科学に、まつわってくるような作者さん、をご紹介している、またその現代アーティストの方もいらっしゃる、ボーダレスな展示をしているんですけれども、今回はその企画展の関連イベントということで、吉田さん、初めに僕 SF 音楽家っていうふうにご紹介させていただいたんですけれども、あの糸賀音楽祭にっていう、その先ほど言ったイベントに出ていただいていて、さらにかつそれであのご自身の活動としてすごい SF に近しいというか、あの SF 小説の後書きを書いていらっしゃったりとか評論を書いていらっしゃったり、するような背景がございまして、もうそこのクロスしている部分が絶対に面白いなと思ったんで、今回はあのイベントに出ていただいたり、あるいは今回の展覧会 の, あのページ、カタログのですね、寄稿をいただいたりしているんですけれども、展覧会はいかがでしたですか。
いや、まずそのね、シチュエーションというか、その、まあ、建物自体 の, その雰囲気もあって、はい、非常に不思議な感じでしたね。展覧会、例えばいわゆるその美術館などで見に行く展覧会ともまた違う、すごくその 一見するとその美術館とかってやっぱその非日常の空間じゃないですか、
はい、
その建物を含めてその建物に行くという行為自体を含めて非日常で、そこでいわゆる芸術作品を鑑賞するというのは、まあ、非日常体験なんですけれども、まあ、割とその一見すると民家のような構造で中に畳もあってみたいなところで入っていって、日常の延長線に思いっきりその非日常が存在するという、そのなんていうんですかね、日常と非日常のボーダーラインが曖昧になってる感じがすごかったですね。
それは確かにそうですね。今おっしゃっていただいたなんていうんですかね、思いっきり日常の空間と、うん、結構アール・ブリュットの作品ってそのなんていうんですかね、アートの中でもちょっとこう普通は 見なかったりとか、うんうん、思いもよらない発想から出てきてるっていう、すごく非日常的なものなのかなと今お話聞いてて思ったんですけど、っていうものがこう共存してるみたいなことですよね。
でしかもそれは多分そのね、アール・ブリュット その作家の皆さんからしたら日常なんですよね。
そうですね、
そう描かれてるものは、はい、あるいは作られてるものは、それでその非日常と日常の境界が揺らぐという意味では、その展示するシチュエーションを含めてもう絶好のシチュエーションだと思いますね。
なるほど、ありがとうございます。それで一緒に展覧会を見させていただいて、いろいろ私もちょっと説明なんかをさせていただきながら見ていったんですけれども、はい、どうでしょう、まず土屋さんの話から、はい、ね、
ちょっとまあ今回もうどの展示も素晴らしくて、すごく壺をつかれるものばっかりだったんですけど、やっぱ土屋さんの展示はなんか特にその SF 性という意味ですごく興味深いものでしたね。
土屋雅彦さん、まあ、もうすでに見ていただいた方はお分かりかと思うんですけれども、簡単にどんな作者さんかちょっと紹介しますね、はい、長い間ですね、精神科病院の方に入院されていて、制作も、病院の中で行っていらっしゃった男性の方なんですけれども、その精神科病院に入院している世界と並行してですね、宇宙的な、存在が、いる宇宙世界も土屋さんには見えていたんですね。でその見えている宇宙世界を、書いていらっしゃった膨大な記録が、膨大な絵が残ってるんですけど、例えばこのような絵であったりとか、別の惑星がテーマになっていたりとか、土屋さんの言葉ではサルビア星といったり、ここはこれ今ちょうど写ってるのはメガロニウム星という、土屋さんはよくそんな星らしいんですけれども、こういったかなり SF 的ですよね。
SF ですね。一応物語的なものがありそうな背景にありそうな感じなんですよ。まあ、最初パッと見た時の印象というのが、そのまあストーリーとかの以前に、まあ、70年代のいわゆるそのニューウェーブ SF なんかのね、60年代から70年代に、はい、そのいわゆるイギリスで勃興したニューウェーブ SF 運動というのがあるんですけれども、まあ、それを例えば日本で紹介する際に、当然その小説にはイラストがついてきたり、あるいはそれにインスパイアされた人が漫画を描いたりイラストを描いたりするんですけど、そのニューウェーブ期に描かれたその SF 的なイラストなんかに、ちょっと印象が似てるなと、なるほど、そっくりというわけではないんですけれども、そういうのを連想させるイギリス英国趣味とそのニューウェブ SF 的な
SF の歴史のことを多分話し出したらもう今日終わんないと思うんですけど、
それで終わっちゃうんです、
ニューウェブっていうのはどういう位置づけに当たってくるんですかね。
は
い、
まあ、SF の歴史は、まあ、SF って名前がつく前からあって、いわゆる有名なH.G. ウェルズのタイムマシンであるとか、ジューヌ・ベルの海底2万里であるとか、その頃はまだ SF って言葉がなくて、でそれでそうした空想と科学をまとめたさまざまな小説の総称として、まあ、20世紀に入ってから、アメリカ のヒュゴー・ガンズバックという人がサイエンスフィクションという言葉を生み出したわけです。でそれから、60年代ぐらいまで SF というのは大体そういう科学的なガジェットと、まあ、それにまつわるそういうものがあったら何が起こるのか、どういう事件が起こるのか、人間はどう変わっていくのかみたいな話が大半だったんですけれども、60年代そのイギリスの作家のジェームス・G・バラードという作家さんが、ニューウェーブ運動というのを、まあ、複数の作家さんと、もう要するに自分の書きたいものを書いて、じゃあこれは何なんだって言われた時に、これはこういうものだという形でニューウェーブ SF の新しい波として紹介したものなんです。でどういうものかというと、具体的に言えばそういう それまでの SF で描かれていたあの宇宙、空、人間の外にあるその宇宙というものではなくて人間の内側にある内宇宙、あのインナースペース、まあ、昔の古い訳語だとイナースペースという訳語が当てられたりもしたんですけれども、人間の内宇宙こそ探検すべき場所じゃないのかと、そうしたのがそのニューウェーブ SF で、主にその精神世界や あるいはその人間 その心の中のそうしたあの動きと実際にその世界の外側の世界が連動したり、あるいはその2つが不具合コンフリクションを起こしてあの世界が崩壊していく様であるとか、そうしたものを描いたものです。
ニューウェーブ、はい、アールグレイとか全てというわけでもないですけど、はい、とりあえず今回扱った作者さん、特にこの土屋さんに関しては、今お話しされてたアウタースペースとインナースペースっていうのが非常に、うん、共存しているというか、ね、
はい、
あの書かれてあることはめちゃくちゃアウタースペースの話なんですね、うんうん、こんなのは地球にはない景色だと思うんですけれども、うんうんうん、一方で、これは私たちのすごく客観的な見方になってしまうんだけれども、その物語っていうのは土屋さんのインナーで入ってたっていうことですよね、うん、
まさしくもう内側に、要するに外側と同じ宇宙があって、それがやっぱり土屋さんの中ではつながっていて、でそれを我々はあの垣間見てるわけですよね、
はいはい、
これはだからそういう意味において、まさしく SF 的な、
なるほど。
で、鎌野さん、
川野さんは、はい、ノマの蔵の方で展示されてて、はい、簡単に説明すると、はい、埴輪でなんですね。で、埼玉 A、埼玉 B っていう世界2つ作ってまして、で、埼玉 A が現実の世界だとすると、埼玉 B っていう架空の世界を設定されてて、で、その架空の世界から出土された埴輪、まあ、という設定のものを、考古物を展示している。だから UFO の埴輪とかがあって、もしかしたらその時代に B の世界、架空の世界には UFO があったような現在もあるんじゃないかということを思わせてくれるような作品なんですけど、
はい、でね、サイの埴輪みたいなのがね、
はいはいはいはい、
メインとしてありますけど、これもあの単純に可愛いですよね。
可愛いですね。これは単純に可愛いですね。
川野さんは、まあ、普通にいわゆる現代アートのアーティストってこと
で
分類でいいんですよね。
はい
はい、で、まあ、これは本当にそのいわゆる無意識、先ほどまで あのお二方と違って無意識の発露というよりはそのもう真逆 その意識の、
ね、そうですね、
そういわゆるその徹底して世界を作り込んで、
はいはい、
そのいわゆる偽史、偽の歴史を生み出すというそういう発想のもとで作っていて、なんか、
うん、そういう偽の歴史を作り出すというのは結構 SF にもあったりする手法ですよ ね、 すね、
いわゆる偽史ものがたくさんありますね。で、まあ、ただ、まあ、今回その、ね、この惑星ノマ面白いのはやっぱりそうした無意識の発露とそういう意識 産物っていうものをちゃんと均等に等価に展示しているところがやっぱり素晴らしいなと思って、でなんかそこの間に横たわっているものっていうのも逆に逆説的に感じる、悪い意味ではなくて、それはすごく考えさせられますよね。だ川野さんの展示もすごく素晴らしいし、どちらも素晴らしいけど、この2つの間には横たわってる何かがあると。
それはおそらくそのインナースペースではないっていう点の違いですかね。
かもしれないし、でもまあ言ってしまえばインナースペースから出てこないものってないですからね。
なるほど。
だから強いて言うならインナースペースからどういうフィルターを通して出すか。だから多分この川原田さんと土屋さんはそのフィルターの多分種類が川野さんと違うんですよね。
なるほど。
で別にその荒くてそのまま出てるってわけでもない。もしインナースペースから何のフィルターも通さず出してきたら、先ほど言ったようなこういう技法の発露とかもないわけで、
はいはい、
そしたらもう誰にも理解できないものに、共感できないものになってしまうと思うんですけど、そこの作品に対して共感するってことは何らかのフィルターを通して自分の内宇宙を表出している。ただそのフィルターのかけ方が違うと。
川野さんの作品は川野さんご自身の中でも、本来行っている彫刻の制作に対する別プロジェクト的な意味合いもあるので、はいはい、おそらく相当、 分かるように作ってらっしゃると思うんです。はい、すごく、こう言ってはあれかもしれないですが、エンターテインメント的な感覚がご自身の中にもあって、はいはい、さっき言った首の皮一枚のコミュニケーションっていうところで言うと、うん、あんまりこの言葉は似合わないなと思って、ね、かなりコミュニケーションが取れる、
積極的に取ろうとしてる感じがありますね。
はい、そうですね、積極性がありますね、そこに、う
ん、で、まあこういうパフォーマンス的にね、その出土するっていうものをちゃんと見せるとか、
出土、架空の埴輪の出土シーンまで写真で、うん、作っていたりとか、うん、そういうプロジェクトもやりながら
ですよね。まあ、そういうところを含めて、すごくそのフィルターにフィルターを重ねた上で、どういうふうに自分の作ったものが見られるかってものを意識していると、
はい、
まあ、強いて言うなら、土屋さんや川原田さんは自分の作ったものがどう見られるかってことに対する意識は薄い気がするんですよね。それに対して川野さんは人がこれを見てどう思うかっていうのを前提に作っていると、
はいはい、
だからその ロジックの筋道がまるで逆方向から来ているものですから、それはやっぱりある種その横たわっている何かっていうのはそこら辺にあるのかもしれませんね。それは悪い意味ではなくて、はいはい、全然。
小原奈穂子さんは、はい、そのチラシで言うとですね、表面のちっちゃいお地蔵さんがいっぱいある、
はい、
展示見ていただいた方はところどころにですね、ノマには、配置されていて、であるところにはキュッといたりとかして、そこにまるで住んでいるような、はい、見え方をしているんじゃないかなと思うんですけれども、はい、
この奈穂子さんのこの地蔵を見た時に最初にね連想したのが火の鳥だったんですよね。
火の鳥、
火の鳥鳳凰編、画像、
ね、そうこれちょっと小さいですけど、これですね、消してもらえますか、はい、後ろ
で。この大原さんはとにかく制作スピードがすごく速いって、1日に何十体も作ってるんですよね。
そうです、
はい。でその毎日のようにそうやって像を作っていくというと、例えば、実際にいた人だと、名前が出てこない、後で思い出したら言います。有名な人名前が出てこないやと、現実だとそうなんですけど、非現実な人だと、この画王ですね、火の鳥の方編に出てくる、これは時代でいうと何時代だったっけな、奈良時代だったか、大仏建立とかの時代の話なんですけど、元は人を殺めた強盗だったわけなんですけれども、ある時からその人間の、ね、精神まつわる悩みに取りつかれて、でそこで後ろに映ってるお坊さんが師匠となって、画王に石仏とかを彫らしたり泥人形を作ることを教えるわけですよ。でそうすると道々でああいう感じで石仏を彫ったり、もう一日のうちに何体も像を作ったりとかね、とにかくもうたくさん作るわけですよ。その一日別にノルマがあるわけではなくて、ここではノルマ的なことを書いてありますけど、実際にはそうではなくて、もうただ自分の中から湧き上がってくる怒りであるとか、そうしたものを内宇宙からのその欲求みたいなものを具体的に仏の形にして表に出すと。
なるほど。
それをもう毎日のように生活の中で息をするようにどんどんどんどん作っていくっていうね、そういう物語の一部なんですけど、
はいはいはい、
これを最初に連想して、
なるほど。その仏の形とかお地蔵、はい、大原さんでいうとお地蔵さんになるんですけれども、はい、っていうのは、なんていうんですかね、これも一種の内宇宙と外宇宙が接するところで現れてくるものですよね。
そうですね、そういうふうに受け取りましたね。だからこのそれこそ画王のそうしたとってもこういうものと同じように、
はいはいはい、
出なければそんな一日に何体も作る必要ないじゃないですか、うん、本来、うんうん、我々は一日に何体も石仏や石像やお地蔵さんは作らないわけで、
はい、
それを一日に何体も作るっていうところには何かあるはずというのはね。で実際にその見た時のその印象みたいなものですけど、これもすごくバランスが不思議ですよね。ものすごく丁寧なものでも逆にものすごく雑なものでもない、絶妙なところでバランスが取れてる像だと思うんですよね。でこれが一日に何体も作られてるのかと考えるとすごく不思議な気持ちになりますよね。
なんかその 造形の面白さもさることながら、うん、おそらく行為というか、うん、それをずっと作っているっていうところが、うん、その行為自体も内宇宙と外宇宙の接点というか、うん、みたいに言ってもいいのかなって今の話聞きながら思ったんですけど、う
んうん、まあ、だ先ほどまでの作品に比べたら圧倒的に日常感がありますよね。
ありますね。
だからそれはやっぱり必ずしも非日常側によってなくてもよくて、日常の中にすごくその日常寄りのインナースペースのこの触手が伸びてるようなね、そういう感じ。
ああ、なるほど。
というふうにちょっと撮りましたけどね。
さて、そろそろお別れの時間です。2週にわたってこの惑星ノマの、ね、この企画展の関連イベント、様子をお届けしました。2週にわたって吉田隆一さんにはゲスト、出演いただきました。どうもありがとうございます。ということでですね、まあトークの中でもインナースペースとアウタースペースとか、無意識と意識とかですね、また非日常日常とかいろんな言葉が、出てきましたけども、そういった、キーワードをまあこの番組聞いていただいた方はね、そういったキーワードも頭に、どこか片隅に置いていただきながら、ぜひ11月26日まで開催されている惑星のま、行っていただけたらと思います。来週はですね、ゲストは、打って変わってこう東京に、の世田谷に移りまして、就労継続支援 B 型、のですね、ハーモニーという事業所を運営されている新澤勝則さんをお迎えします。ハーモニーは、幻聴妄想カルタという、取り組みで大変、福祉の中でも注目されているところですので、こちら、ぜひ聞いていただけたらと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。